新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は11月の13日金曜日です。今日のニュースいきましょう。ペイパルがアメリカ限定で暗号資産売買サービス開始。チェイナリシスが政府欧州の暗号資産を保管売却管理サポートするプログラム開始。一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会と一般社団法人日本暗号資産取引業協会が暗号資産に関する2021年度税制改正に関する要望書を自民党予算税制等に関する政策懇談会に提出。金融庁傘下のブロックチェーン国際ネットワークビギンが第1回ミーティング開催を発表。
一つ目のニュースいきます。ペイパルが暗号資産の売買サービスをアメリカ国内で11月12日にローンチしたというニュースです。取り扱われる暗号資産はビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、ビットコインキャッシュの4銘柄です。また暗号資産の売買手数料などは不要です。ペイパルの広報担当者は、顧客はこのサービスの初期需要が多かったため、暗号資産の週の購入限度額を約105万円から約205万円に増加しましたとアメリカ暗号資産関連メディアブロックに伝えています。ペイパルの最高経営責任者を務めるダニエル・シュルマン氏は、当社の基盤はこれらの機能を提供することを非常に熱望しています。ユーザーの暗号資産サービス利用の事前登録が予想以上に大きかったです。とリリースで伝えております。ペイパルが11月2日に発表した第3四半期の決算発表資料で、ダニエル・シュルマンは、ペイパルの第3四半期は当社の歴史の中で最も好調な四半期の一つでした。当社の成長はこのコロナウイルスの大流行の中、お客様の日常生活において当社が果たす本質的な役割を強化しています。今後はデジタル通貨と支払いのあらゆる形態を包含し、物理的な世界とオンラインの世界の両方でシームレスに動作する最も魅力的で拡張性の高いデジタルウォレットを作成するために投資を行っています。とコメントしています。補足をします。ペイパルはこのサービスを2021年前半にペイパル傘下の個人送金アプリベンモと一部の国に対し提供する予定となっています。決算資料によるとベンモは約440億ドルのトータルペイメントボリュームを処理し前期より 61% 増加しています。なおこのサービスはアメリカ暗号資産サービスプロバイダーのパクソストラストカンパニーと提携して開発されています。ペイパルがこのサービスを提供する狙いとして、最終的には世界中にある2600万以上のペイパル加盟店での購入資金源として暗号資産を利用できるようにすることで、暗号資産の有用性を大幅に高め、中央銀行デジタル通貨の発行に備えるためのようです。スクエアのビットコイン売買に関する決算も非常に順調で、ペイパルも同様の結果を求めているのではないでしょうか。特に最初の段階としてペイパルが10月に発表したベンモのビザネットワークを搭載したベンモクレジットカードを利用した暗号資産の決済ソリューションの動きが出てきそうです。
続いてのニュースいきます。アメリカブロックチェーン分析企業チェイナリシスが政府が犯罪に関連して押収をした暗号資産の保管売却監視のサポートをする資産実現プログラムアセットリアライゼーションプログラムを開始したことを11月12日発表しました。チェイナリシスの発表によると、このプログラムは11月6日にダークウェブ、シルクロードに関係するアドレスが所有していた10億ドル相当、日本円にして約1000億円のビットコインをアメリカ国土安全保障省が押収したことを受けての動きであるということです。ブロックチェーンメディアディクリプトの報道によると、犯罪に関連した不正な暗号資産は裁判所が没収を命じた後、政府が押収し、アメリカ連邦保安官局が開催するオークションにて売却がされるということです。競売人の売却の仕方によっては市場に影響を及ぼす可能性があるということです。そこで連邦保安官局は押収した暗号資産の管理や売却に対応する民間業者を募集していたということです。チェイナリシスの財務責任者であるジェイソン・ボンズ氏は次のようにコメントをしています。暗号資産が主流になるにつれ善人も悪人も暗号資産を利用するようになるでしょう。チェイナリシスはデジタル資産の信頼を築くことを専念しており、このことは違法行為の検出と調査を支援することを意味します。 私たちのパートナーである政府機関が犯罪者の根絶に成功をするにつれ、管理サービスを提供し支援することは当然です。
続いてのニュースいきます。暗号資産の業界団体である一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会 JCBA と一般社団法人日本暗号資産取引業協会 JVCEA が11月4日に行われた自民党予算税制等に関する政策懇談会で2021年度の税制改正の要望書を提出したことが明らかになったというニュースです。この要望書は暗号資産交換業及び暗号資産関連デリバティブ取引業の自主規制団体である JVCA と自民党予算税制等に関する政策懇談会にて業界団体として唯一参加し毎年要望を行ってきた JCBA が2021年度税制改正にあたり両協会の会員である暗号資産交換業者及び暗号資産関連ビジネス事業者により税制改正が求められる事項を整理した上で取りまとめられました。この要望書を作成した背景として、日本は暗号資産領域で2017年4月に施行された改正資金決済法により世界をリードする立場にあったものの、一方で暗号資産に関連する現行の国内税制の適用を回避し、活動拠点を海外に移転する事業者も散見されるなど、今後見込まれる暗号資産を利用した資金決済分野の革新や、暗号資産を決済手段として用いるブロックチェーン技術の応用による経済社会の高度化に際し、我が国の優位性を損ない、また次世代技術を用いた産業の戦略的な取り込みが危ぶまれる状況となりつつあるものと資料することが挙げられております。また要望書の目的は日本の税制度も今後見込まれる暗号資産を利用した資金決済分野の革新や暗号資産を決済手段として用いるブロックチェーン技術の応用による経済社会の高度化の可能性に備えるためのようです。要望書の骨子として、1、暗号資産のデリバティブ取引について 20% の申告分離課税とし、損失については翌年以降3年間デリバティブ取引に関わる取得金額から繰り越し控除ができることを要望する。2、暗号資産取引にかかる利益の課税方法は 20% の申告分離課税とし、損失については翌年以降3年間暗号資産に関わる所得金額から繰り越し控除ができることとする。3、暗号資産取引にかかる利益年間20万円以内の少額非課税制度を導入するの3つが提言されております。補足として要望書の3つの骨子に関する両協会の見解を記載しておりますので記事の方でお読みください。
続いてのニュースいきます。金融庁ら参加のブロックチェーンに関する国際ネットワークビギンが第1回ミーティングを開催することを11月11日に発表しました。ビギンはブロックチェーンコミュニティの持続的な発展のため、すべてのステークホルダーの共通理解の醸成や直面する課題解決に向けた協力を行うためのオープンかつ中立的な場を提供することを目的として設立された国際ネットワークです。今年3月の設立発表の際には、当面の活動目標をオープンかつグローバルで中立的なマルチステークホルダー間の対話形成、各ステークホルダーの多様な視点を踏まえた共通な言語と理解の醸成、オープンソース型のアプローチに基づいた信頼できる文書とコードの不断の選定を通じた学術的基盤の構築としていました。ビギン第1回のミーティングはインドのムンバイをバーチャルホストに11月23日から25日、日本時間の21時から24時にてオンラインで開催がされます。そして誰でも参加が可能となっています。金融庁によるとこのミーティングでは分散型金融システムのガバナンスに関する諸課題について技術開発者や規制当局、企業から消費者などのマルチステークホルダーによる議論が行われるほか、ビギンのロードマップについても説明される予定ということです。また金融庁はこのミーティングのアジェンダ例として分散型金融技術によるイノベーションの実現と規制目的の達成の両立、中央集権型、分散型の暗号資産カストディアンにおけるキーライフサイクルマネジメントのあり方、エンジニアや規制当局者等によるチュートリアルセッションを挙げています。ミーティングの詳細とミーティング参加申し込みに関してはリンクを記事に貼っておきますので、ぜひご参照いただければと思います。補足をします。金融庁のウェブサイトには G20 分散型金融システムのガバナンスの課題についての取り組みが公開されており、ブロックチェーンに関する新しい国際的なネットワークであるビギン設立までの経緯を説明したロードトゥービギンやビギンの概要、ビギンに関する最新情報が随時更新されています。なお、ビギン創設メンバーにはコインベース最高情報セキュリティ責任者やイーサリアム財団のコア研究者やクラーケン最高執行責任者などが参加しています。日本からは金融庁、そして株式会社インターネットイニシアチブ、慶応義塾大学大学院の特任教授なども参加をしています。 はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 LINE アカウントもやっております。そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。